言葉を一緒にお読みしたいと思います。ですね、イザヤ書、ね、イザヤ書でございますが、それではちょっと待ちますね。それではイザヤ書の第50章ですね。イザヤ書の第50章では4節から9節、ちょっと途中から途中になりますけど、まあ、イザヤ書の第50章の4節から9節をご一緒にお読みしますね。主エホバは教えを受けし者の舌を我に与え、言葉をもて疲れたる者を助け支えることを知りえしめたまま、また朝ごとに覚まし我が耳を覚まして教えを受けし聞くことをえしめたまま、主エホバ我が耳を開きたまえ、我は逆らうことをせず退くことをせず、我を鞭打つ者に我が背を任せ、我が髭を抜く者に我が頬を任せ、恥と椿とを避けるために顔を覆うことをせざき、主エホバ我を助けたまま、この家に我は外ることをなかるべし、我はが顔を石のごとくして恥じしめられることをなきをし、我を祈祷する者を近きにあり、誰か我と争わんや、我ら愛ともに立つべし、我が仇は垂れぞや近づき来たれ、主エホバ我を助けたま、誰か我を罪せんや、見よ彼らは皆衣のごとく古び、シミのために食い尽くすされ。はい、まあそこまでですね。まあ、イザヤ書というところで、今見てますけど、まあ、4節からですね、まあ主エホバ4節から言いましたね。教えを受けし者の舌を我に与え、言葉をもて疲れたる者を助け支えることを知りえしめたも、まあ、ちょっと文語体だとね難しい感じがするんで、まあ、私ももう今口語体も併用しながら見ることが多いわけでありますけれども、神様が我々に知恵の言葉を授けてくださるというですね、ことなんですね。言葉を我に与え、言葉を持って、まあ、言葉を与えてくださるというね、ことなんですね。だからその知恵というものは、まあ一言で言って、 いろいろあるもんだから、あの人間の知恵っていうのも知恵ですよね。まあ、人間の知恵っていうのは代表的なのはソロモンの知恵っていう、まあ、要するに世の中の人が一般的にあの知恵があるとか頭がいいとかいう、まあ、それは人間の知恵。それから、精霊の働き、神様の精霊が我々に与えてくださる働きの一つにも、まあ、それはまあ神の知恵ですよね。まあ、人間の知恵もあれば神の知恵もある。で、神様の知恵というのは私たちに全ては与えられないんですよね。神様というお方は全ての知恵を持っているわけですから、まあ知恵の全てと言ってもいいかもしれませんよ。まあ知恵の塊と言ったら分かりやすいかもしれませんけど、神様というお方は知恵の塊といえば、まあ、塊なんですよね。けれどもその知恵を全て人間に与えることはないんですね。ということは、まあそれは人間も受け止められないし、知恵の全てである神様がその全てを人間に教えたり示したり与えたりすることはこれはもうありません。はい。だからでもまあ時々音楽家でも、まあ、モーツァルトなんかも楽譜に作曲をするときに書き換えたとか修正した箇所が一箇所もないとかいう、まあ、話がありますけど、もうなんかこう天から与えられてくるような即興的に与えられてくるようなのかどうか知りませんけど、とにかく書き損じも修正も一切ないらしいですね、モーツァルトのスコアに関しては。ベートーベンあたりになりますと何度もバックして書き直して書き換えて何度も何度もやるわけですけど、まあそれが普通だと思いますけど、やっぱり神童と言われた子どもの頃からそういう才能を持った人、ちょっとそれ神の知恵ってもそれに似たとこあって、神の知恵っていうのは学ぶわけでもないし、まあ、教わるわけでもないし、まあ与えられてくるということなんでしょうね。でも神様はその全てを与えることはないんですね。神の知恵の一部分だけ、もう一部といっても本当に砂粒一粒ぐらいかもしれないけども、それを人間に与えるわけですね。だから知恵の全てをお持ちの神様が知恵の全てを人間に与えることはない。ただその一部分だけを与えるという、でもその一部分だから聖書はそれを言葉と表現するわけですよね。で、言葉というのは文章の中の一部分であるとまあ思いますよね。だからその文章の中の一部分であるように知恵の言葉を与えるわけですね。知恵を与えるんじゃなくて知恵の言葉を人間に与えるわけです。それは神の知恵の一部なんですね。だけどもそれは本当にわずかな、でもそのわずかなものでも、まあ、微量なものでも砂粒一粒のものでも与えられた人がそれを大切に扱えば、まあ、簡単に言えば一生食べていけるって、まあ、変な言い方だけどもまあ、そういうことになるわけです。ところが多くの人の場合それをまあ、あまり顧みない場合が多いですね。まあ言ってみれば大したことないだろうとこう思ってしまう。まあ、そこがこの人によって違うわけですね。だけど大したことないだろうと思う人の方が多くて、あ、これはすごいと思うその人は少ないですね。まあ だからこの神の知恵を授かった人間でも、まあ、受け取る側の方でいろいろとこう違いがある、はい、だからその、たくさんこうあの人は何かいいものを持ってるとこう思える時があるかもしれないけど、なんか自分は悪いものばっかり持ってるようにまあなんか嫌なものっていうか、もう自分が嫌いになったとか嫌になったとか、そういうこともよくは聞く話ですけど、でも嫌なものも見方を変えればものすごくいいものであります、うん、だからその受け取り方の違い、もう与えられているものはあったとしても、それをまあ認識できるのかできないのか、まあ、こういうところなんですね。だからそれを認識できるためにはですね、まあ知識というものも必要、知恵と知識はちょっと違うわけであります、はい、これは知識というものも必要だし、まあ、価値があると思うんですね、うん、だから私たちこの未来に関する知識は持てないんですね。知識というのはいつでも現在と過去のものなんですね。だからこれから未来に関する知識を持ってる人がいたら、まあそれはまあいないと思いますけどそれは何かと思いますよ、うん、ですから、この間2、3日前もなんかお祈りをさせてもらいましたけども、その方がおっしゃるには、まあ、20年前にここのこの土地買おうと思ってたけども、買ってたら今頃億万長者になってたかどうかってこういうふうに言いますから、まあそういうことはねみんなありますから、うんね、もう、まあ、我々にとってみれば、まあ、必要なものさえ与えられればもうそれでいいわけですね。もう誰にとってもそうだと思いますよ、うん、だけど必要なものが常に与えられてくるならば、これは聖書的に言う豊かさということになりますね、うん、だから必要なだけいつでも神に祈り求めていくことができて、それが常に与えられてくるならば、完全なる供給を得たならば、それはですね、聖書の言う祝福にかなっているんですね。だからこの我々が思うところの何か祝福とちょっと最初は違った感じがあるかもしれませんが、聖書を見ていった時に、ああそうだと、祝福とはこういうことだ、だからこのいろいろなこの知恵があるわけですけども、それはあんまりこうなんか大したものに見えないことが多いわけです。それに気づくっていうことはあまりない、まあ、人が多いといったら多いのかもしれないですね、まあ、だからこの、まあ、そういうところに私も最近気づいてきたっていう話でありますから、もうちょっと気づけばよかったと。じゃあその気づくためにはどうしたらいいかというと、やはり謙虚になるというか、自分の目線を低く持ってくるっていうことですね。こう高いところから見下すようなものの見方をしたら、これはですね見えませんのでね、うん、まあ多少当てが外れたとしても、あすごいもんだ、すごいことだっと言って言ってる方が見つけやすいんじゃないかと、うん、その価値あるものに目が、ちゃんと止まりやすい、そうですね。ですからまあここでもイザヤ書の今50章、読んだところですね、4節ですかね、うん、神様が知恵の言葉を、ね、言葉って書いてますよね、これを、与えて、くださったという、まあそういう話なんでしょうね、はい、そして疲れたる者を助け支うることを知るために、まあ、何のための知恵かというと、まあ疲れた人に、ね、 疲れた人を助け支えていくことができる知恵の言葉、これはすごいことですね。夜中見回すと結構疲れてる人多いんじゃないかと思いますけど、まあいちいち聞くわけにはいかないんですけど、あなた疲れてますかって言ってですね、健康飲料水の販売じゃないんですけど、子供も最近疲れてますからね、塾に行く前に販売機でこの健康ドリンクを買ってですね、それから頑張っていこうっていうのは、子供も疲れてる。ですから疲れたる人にを助け支えることをできる言葉、これは知恵の言葉、神様から来る知恵の言葉、まあ言葉というのはその言葉じゃなくてもいいと思うんですけど、メロディーであったらこれは楽曲になりますよね。まあ本当にモーツァルトの音楽を聴いていて疲れが癒されるっていう経験をしますから、これ不思議ですね、逆に疲れる曲もあるかもしれませんけど、それは人によってまあいろいろでしょうけど、ですけれども本当にこの疲れがいいやつ、そういうものはこれは天来のものと言ってもいいのかもしれません。まあ私たちが人と話をしても疲れてしまうという人のところにあんまり疲れた時にはいかないですよね、まあ元気の時にはその人と会ってもいいけど、疲れた時にはちょっと会おうと思わないと、それは人を疲れさせる人ってまあ言っちゃ悪いけどいることはいるんだと思うんですよ、世の中に。まあ我々も経験してますよそういうことは、ですからけれども逆に癒される人もいるはずです、でこの人とお話をしてたらだいぶ自分が癒されていく、それ何が違うのかと思うんですよね。だから神様がこのね知恵の言葉を与えてくださって、助け疲れたる者を助け支えることができる、まあ人間というのは基本的に自立していくことが成長ですよね。自分で自分を支えることができるっていうのは、まあ、自立なんでしょうから、だからこの人に依存しないでいけるっていうのは自立ですね。まあそれまでは親に依存して、育つしかなかったわけですから、親なしでは子供は生きていけません、無力です、ある意味ですね。だから子供の時にはまあ一人で生きていくことができます。けれども大人になりましたら今度は、自立していくということで、人に頼っていたら誰もこれですね、助けてくれるわけじゃないんで、まあ、自分で自立して生きていく。だからこの依存から自立に行くというのは成長ですよね、一つの流れとしては。けれども、自立していった時に今度はまたですね、本当にまたその自立の先に何があるかというと、また依存があるわけですね、それはつまり依存なんだけれども、人に迷惑をかけない依存なんですよ。それ依存の仕方が上手くなってくるってことですそうですね、なぜかといったら人間は一生誰か自分を支えてくれる人がいていいわけですよね、ある意味で。まあもちろん我々にとっては神ご自身がそうでありますけれども、一生そういう人なくては生きていけない面があるわけですよ。けどもそれが迷惑かけるわけじゃなくて、何かそうですね、丸投げ依存という話じゃなくて、でも自分は自分で生きてるんだけども、あこの人の言葉、あの人の言葉、時にはその本から得た言葉によってまあ生かされる、慰められる、励まされるということもあるかもしれません、だから私は誰々作家の誰々の本が好きだとかいうのになってくるのは、その人の言葉を求めてるわけです、だからそのやっぱりこの自立というのはすごく重要ですけれども自立は孤立ではないと、まあ、孤立というのはやっぱり人間関係が断ち切ってるわけですね人間関係が切られてしまってたらこれはよくありません。自立というのは、まあ、人間関係が常にこうあるということですね、まあ、簡単に言えばお友達がいる、 まあいつでもこう話のできる、まあオアシスがあれば一番いいんですけどね、その人と話をしていると安らぎが来るとかですね、まあだからそれは自分も人にとってそういう存在でもあるんですね、ある意味で。だんだんとですね、だからこの癒すというね、疲れたるものを助け支えることが、まあ、神のこの知恵の言葉の中にあるということで、もう何を言ったらいいか神様教えてくださる時もあるかもしれません、でも何を言ったらいいかとか知恵の言葉というものは基本的に善悪のその仕分けの中に立ってないんですよね、これである信者さんと話した時にもそういうことで、中立っていうのがありますね、中立ね、賛成でもない反対でもない、イエスでもないノーでもない、肯定もしない否定もしない、真ん中中立、この中立に立つっていう人が世の中だんだん少なくなってきたような気がするんですよね、どういうわけか、なんか 常に人の話聞いてて、それは正しいとかそれは悪いとかですね、善か悪か、それはいいのか悪いのかって、そういう判断をなんかこうしながら聞く人が多いのか、自分も知らないうちにそれ やってしまっている人の話聞いてて、それはいいのか悪いのか、ね、でもその中立ってのは仏教で言ったらこれ中庸なんですね、中庸の道っていうところなんでしょうけども、善でもない悪でもない、ね、否定でもない肯定でもない、イエスでもないノーでもない、その真ん中の一番こうね、右にも左にも寄っていない、もう本当に真ん中と真ん中のところにいて人と接することができるって、これ神の知恵にかなってると思うんですね、なぜかというとこの聖書を読んでいってもイエス・キリストがそういう聞き方をしてたから、弟子たちの話を、ね、いいでもない悪いでもない、その裁かない、は判定しない、点数つけない、こういう人が意外と世の中少なくなってきたっていうことは貴重になってきた、これから、ね、だから点数つけないっていうことはもちろん指図もしないわけですよ、指図はしない、アドバイスをしてるようで指図してる場合がありますから、人間ってね、だから指図もしない、ただその人をの言葉を聞いて受け入れるっていう、その人を受け入れる、ね、まあ、典型的なのはこの、まあ、いろんなところありますけど、イエス・キリストは12人のお弟子さんがいましたけど、その一人が裏切るわけですよね、キリストを、まあ、この前も開いたと思うんですけど、ヨハネで見ていくと12人のお弟子の一人イスカリオテのユダ、ね、イスカリオテのユダという方がキリストを裏切るわけですね、はい、でそれはなんで裏切ったかはこの間ちょっと話をしたように、まあイエス・キリストの金庫番をしてたから、彼は、まあ、番頭さんだったわけで、まあその資金の管理をしてたわけですよね、まあ、そこからちょっとこうつまみ食いをしたっていうか、自分 の懐に入れてしまったわけですよ、いくらとは書いてないけども、まあ、多分銀30じゃないかと思うんですけど、ね、銀30っていうのは奴隷の値段だった当時、まあ、そうですね、だからイエス・キリストをの命を狙ってるユダヤ人の役人たちがいるから、彼らにキリストを売り渡そうと彼は考えた、その穴埋めとして、で銀30で売り渡した、実際問題だから、それがちょうど彼のそうですね、まあ使い込んだ分じゃないかと、まあ、予想はするんだけど、推測はするんだけど、でもとにかく使い込んだ分をなんとか知られないようにしようと彼は必死になって、そしてキリストを裏切るわけですね、だけどもその時にですね、 イエス・キリストは最後の晩餐と十字架にかかる前の日ですよね。だから十字架にかかる前でイエス・キリストはもう自分は十字架にかかるということを分かっているし、ご自分もそれは自分の使命として、まあ、受け負っているわけですから、わざわざそんな裏切り者がいなくたっていいわけですけども、でもユダはまあそれを知ってか知らなかったか、キリストを役人に渡していく、あれがイエス・キリストだって言ってですね、引き渡していく、そして、銀30枚もらうというですね、まあ、ことなんですけど、だけどその前に最後の晩餐に、置いて、12人のお弟子さんたちと食事をしてるわけですね、イエス・キリスト。その時にユダもいるわけです。それはごちそうだったわけです。杉越の祭りという、日本で言ったら正月の祭りだったから、まあ日本的に言えば正月も杉越の祭りも7日間ありまして、キリストはその正月の真ん中の日に十字架にかけられているんです。日本的に言えばね、イスラエルで言えばそれ杉越祭、一年の初めのお祭りです。彼らの正月です、それは。だからその最後の晩餐というのは、レオナルド・ダ・ヴィンチが、まあこう有名な絵を描いてますけど、あれ結構ごちそうが乗っかってるはず、それは普通の食事じゃなかったから、まあお祝いですよね、祝いの食卓ですね。でそこで一人イエス・キリストはまあ自分を裏切る弟子が一人いるということをちょっとほのめかすわけですけども、まあほのめかすんですけども、他の弟子たちがそれは一体誰ですか、まあ聞きますわね、そういうちょっとこう言われるね、ちょっとほのめかせてもね、まあ我々もよくこう何ていうんですかね、まあ迂回してっていうか遠回しに物を言う時ってありますよね、時々なんか物を断る時なんかもね、人から頼まれた時に何か断る時にこう遠回しに言うことってありますよね、なぜかというとやっぱりなんか、断れない、断りにくいっていうことありますから、人間関係っていうのは、でも遠回しにその時やんわり言うんだけど、この遠回しに言うというのは全く効き目がないですよね、このこう断る時っていうのはね、相手がお願いしますお願いしますって言って、やんわりと遠回しに言って全くこれ通じないですね、だからといってですよ、そして遠回しに言ってもこの人全くわからんわって言ってわーって言ってしまうというケースが多いんだけど、そうするとこの人間関係が終わってしまいますよね、崩れてしまいますね。だからね、この断るっていうのはものすごく簡単そうで簡単じゃない、だけどそれも両極端ね、やんわりと言っても分からなかったらこいつはって言ってですね言うかっていうね、これもねちょっと両極端だからね、中庸の道っていうのはその中間、意外とここはですね、人間やっぱり最初からはできない、つまり相手を尊重しながら断るっていう、相手を尊重しながら、相手の存在をですね認めながら、そして、率直にこちらの気持ちを伝えるという、ね、しかし相手を尊重するっていう、この両方ができて初めてこれ素晴らしいんだけども、まあその中庸っていうのは難しいって難しいですね、そういう意味では。だからその相手を受け入れないとなかなかできないですね、それね、そこも、だからその相手を受け入れる前にまず自分を受け入れてないとできないですよ、それ、人間が不幸せになる一番の原因は自分がまだですね、まあ十分に能力がないのに自分さえ犠牲になればと思って人のためにやってしまうこと、 これが一番の原因ですね。問題です。あらゆる問題の原因です、ね。自分が満たされていて初めて人のために何かできるんだけれども、まだできないうちに、でも自分が何か犠牲を払うことで良くなるんじゃないかと思ってしまうんですね。だからこれも注意しなければならないことだと思うわけで、だからでそれね、一番練習に一番いいのはそうですね、電話でセールスの電話がかかってきた時ですね、あの時に相手を尊重しながら断るというね、率直に率直に言わないから、あれ回りくどく言ったって通じませんから、もう、ね、だから率直に言わないから、でもすごくいい練習にはなりますあれ、だからまあそういうことで、このイエス・キリストはその時どうしたかというと、私がパンをその酢に浸して与える人がそうだとこういうふうに言った、他のお弟子さんたちが、ね、その裏切る人は誰ですかとこう言った時に、私がパンを酢に浸して与えるものがそうである、あの当時、これもこの前申し上げたように、酢というのは結構高級なもんですよね。ワインでもワインビネガーってなりますから、ワインをちょっとそのまま置いといてこの 酢になるという、このパンを、ね、酢に浸して渡すというのは、その日のその時のその宴会だった宴会場の主賓、もうとにかく一番のゲストとして招かれた人に、その家の主がすることなんだ。だから自分を裏切ると知っているユダに対して、イエス様はパンを酢に浸して与えた。そうすると弟子たちは、あ、なんかこの人が今日の主賓だなと、今日のゲストだと思ったと思うんで、一体その前にイエス様がおっしゃったことはもう、そこではそうですね、関連付けて考えてないと思うんですよね。それでその時にイエス様はパンを酢に浸してユダに渡した。つまりユダがその日の主賓だった、ゲストだった。そしてその時に何とおっしゃったかというと、あなたのなすべきことを速やかにしなさいと言ったんですね。あなたのなすべきことを速やかにしなさいと、こうイエス様おっしゃった。その時にユダはそれを受け取って、その場をさっと出て行って、そしてキリストを売り渡すその計画を実行していった、他の弟子たちは何かお使いか何かイエス様から言われたことがあって、何か物でも買いに行ったんだろうと思ったって言うんですね。彼は金庫番だから、だからね、その他の弟子たちには一切それはですね知られずに、イエス様はユダにご自分のメッセージを伝えたわけ。あなたのなすべきことを速やかにしなさい。ただそのね、その言葉っていうのは一般的にどう受け取られてるかというと、だからユダはイエスを裏切るというこの企みを即実行していったと、こういうふうにイエス様はそれを言ったんだというふうに、そういうふうに受け取りやすいんだけども、私はそうじゃないんじゃないかと思うんですよ。これだから二通りありますよね。あなたのするべきことを速やかにしなさいと言ったのは、イエスを売り払おうというね、売り渡そうというその企みを実行しなさいと言ったのかというと、そういうこと言うんだろうかと思う、果たして。なぜかというと、あの最後の晩餐においてキリストは弟子たちの足を洗ったということがあるんです。洗足式ですね。それ我々も洗礼の後洗足式と受けてました。あの洗足式を行ったわけです。その時にユダの足も洗っているわけです。 足を洗うということは、それまでのね悪い世界からまあ抜け出すという意味でもありますよね。だからこの、ユダもそれまでいろんなことを考えながら計画を練ってたのかもしれませんけど、イエス様はユダの足も洗った。つまり足を洗うということは正しい道に、そうですね、進んでいくために、イエス様は最後の最後までユダにそうですね、方向が転換されて正しい方向に考え方を変えることを望んでたということです。たとえ我々が間違ったことを行っていてもですよ、それを神様願ってるわけじゃなくて、それに気がついて正しい方にこう戻ってくることを願ってるわけです、神様っていうのは。だからヨブ記を見ていくと、ヨブの上に悪魔が散々悪さというか災いを持ってくるわけですけども、聖書の中に神様は悪魔が神様のところにやってきてですよ、そこでこの問答をしているわけですけど、神様がヨブは見なさいと、あれは立派な人だと、こういった時に悪魔が、いや、あの人の持ち物を奪ったらあの人は必ず神を恨みますと、こういうふうに言った、だから私が言ってヨブの持ち物を全部奪い取ることを許してください、悪魔は願い出たわけだ。そういった時に神様はじゃあ許す、そうするとヨブの持ち物は一夜のうちにこう奪われていくわけですよね。泥棒が入ってきたり、災害や災いやいろんなことが降りかかってきて、そうした時に ある人が、神様がヨブにあんな災いをもたらしたんですか、こう言うんですけども、ヨブ記全体はほぼそんなに長い期間じゃありません。短い期間のうちにヨブに起こったことを書いてあるんだけども、ある人に読めば、神様はヨブにあんな災いを与えたんですかとこう言うんですけど、神様がヨブに災いを与えたとは一言も書いてないんですよ。悪魔がヨブに災いを与えたと書いてあるんです、聖書は。でも神様はそれを許したんじゃないんですかとこういう人がいるんだけど、確かに許しました、ね、許したということと命じたということは違いますから。神様は悪魔にそれを命じたわけじゃないんです。悪魔がしようとしたことを神様は許した。というか、それ許さざるを得ないわけですよ。なぜかって言ったら、悪魔だけじゃありません。人間のすることもみんな許してるわけですよ、神様、今は。そうですね。だから、人間が、正しいことをしようと思ったらそれは神様喜びますけど、悪いことをしようと思ったら 神様悲しむっていうか、それは喜ばないでしょうけども、けれどもそれ許されてることは間違いないですよ、そうですね。我々もそうだと思いますよ、道端に穴でも掘って人がその中に落ちるようにしようと思ったらできないことないですよ、神様が私にそうした、そう、神様はそうしてません、言ってません。ただ許されているっていうことは、それはありますよね、だけどもそれは神様願ってもいません、ただ最後の最後まで神様はいつでも正しいことに気がついて、間違ったことに気がついて、正しい方向にその人が向いてくださること、向いてくれることを神はいつでも願っている、だからそこでね、我々もそう、だからイエス様がなぜユダにそういう言葉を言ったかというこの解釈は私の解釈なんだけど、これはつまり、あなたはなすべきことを速やかにしなさいと言ったのは、悔い改めなさいという意味なんですよね、私から言わせると。もう最後の最後の最後のチャンスを逃がすなと、今もうここで自分の犯した罪をちゃんと言い表す、みんなの前に言って謝罪して、そして方向を変えなさいと、 そんなことでですね、私を売って議員30枚でももらってですね、それで自分のその秘密をですね隠そうとするなと、そういうこと、そういう意味ですよね、うん、まあ私から言わせたらそういう意味ですよ、うん、まあ、世界中見渡してもそういう解釈してる人いませんけどまあ私の知る限りの神はそういう神様ですよね。はい、ユダにですね早く行って悪いことやれとは言ってないです。で、聖書、あなたのするべきことを速やかにしなさい、ね、イエス様、そしてその直前まで足を洗って、ユダの足も洗って、そして彼に改心、ね、改心、ね、あれ方向転換の最後の機会の最後までこう促したんだけども、ユダはそのパンを受け取って、まあ自分のしようと思っている悪い計画に走っていってしまった。でこれ止められませんよね、うん、なぜかというと、その人がそうしたいと思った時にはそれも止められません、誰も、はい、これは世の中で、私たちが人間社会の中で生きて生活していれば、自分の親しい人であろうが、たとえ身内の人であろうが、こうするって言った時、それが自分は間違ってると思ってても、もう止められませんね、そういうこと、うん、だからイエス様でも最後までそれを願っていた、ね、それがその最後の言葉に現れてきたと思うんですね、うん、あなたはあなたのしようとすることを速やかにしなさいよと、まあこう言ったんですけども、まあなかなかそれ聞かない、ね、そこに耳を傾けなかった。それはなぜかというと、やっぱり自分の真の姿に向き合おうとしなかった。自分に蓋をして、そしてですね、なんとかそれをですね隠し通そうとこう思ってしまったという、まあここが一番問題点の一つでありますね。だからまあまあしかし人間やっぱり世の中 見回すと疲れた人は多いかもしれない。疲れてるっていうことは何か隠してるってこともあるわけですよ。まあそんなこと言ったらまた断言はできませんけどねけども疲れてるっていうのはね、いろんな疲れ方があると思うんで、その一つとしてはね、うん、それね隠してたらエネルギーをそっちに使いますよね、ものすごく。それは疲れますよ。人に知られることが怖いわけですから、それは疲れますよ、うん、そうですね、極端に恐れるわけですから、うん、自分の本当の自分のそのね、姿を知られたら困るっていうことになりますと、うん、だから本来は本当の自分の姿で人に接することができるのが、これが一番いいわけですから、ね、だからそれはだけどまあね、そういうことを私たちはアドバイスすることもなく、相手の話を点数をつけるわけでもなく、ね、ただあなたがそうするんだったらもうそれはあなただからそうだということで、まあ、自分は残念に思うけれどもね、イエス様も。でもそれに点数はつけてないですよね、一切、うん、こうだあだと。ただあなたはまだね、正しい道に戻る、ね、まあそこに余白があるからといった意味なんだけども、まあユダはそれ聞かなかった、うん、まあイエス様非常に残念に思ったというよりもね、聖書の表現では動揺したって書いてあるんですね。動揺した、はい、ね、自分を裏切る者が誰であるかということを知った時にキリストは動揺したって言うんですね。そんな言葉書いてあるのはもうあんまりないですよ、聖書に。だけどもだからといってこうしろとかああしろとかそうしないと、そういう一切その点数つけてない、そういうことはしてない、うん、ただあなたのするべきことをしなさいと、まあこうおっしゃったんですね。まあ最後の最後までユダは信頼していた部分もあったということですね。だからこのそこがね、やっぱこう人間関係ですね。ですからこの、我々もこのね、知恵の言葉というのは実は言葉ではなくて、 まずは中庸の立場に立って人の話を受け入れることができるか、そこに点数つけない、いいとも悪いともそこにはないわけですね、はい、それがあなた自身なんだと、あなたがそうだったらそれがあなたなんだと、いうことを受け入れてあげる、そうすると自分で受け入れられた人は自分の考えなり自分の思いなり自分の感情なりを受け入れてもらった人は自分のことを気づきやすくなるから、あ、間違っていたら、やっぱ間違ってたなと思って方向を変えるかもしれません。それは自分でそういうことですよね、基本的には。だからこの我々がこのね、人の話を聞いて、その人に助け支えることができるとするならば、ね、まあ、4節にありますね、主耶和華は教えを受けし者の舌を我に与え、言葉をもて疲れたる者を助け支えることを知り得しめたも、はい、その言葉とは果たして何の言葉かということになりますけど、まあ我々はね、この一つあることは点数をつけないで人の話を聞くということの、まあ非常に難しいんだけど、これはでも練習するべきだと思いますね、はい、ですからこの、そうですね、この6節を見てまいりますと、6節ですね、はい、6節を見てまいりますとですよ、6節、私が読みますね、我を鞭打つ者に我が背を任せ、我が髭を抜く者に我が頬を任せ、恥と椿とを避けるために顔を覆うことをせざりき。でまさにこれはキリストが十字架につけられる時にされた仕打ちの一つ一場面ですよね。だからこのキリスト予言ともこれは重なってるわけですね。キリストの予言、十字架につけられる前にキリストは鞭を打たれ、ね、それから、まあ、ここには書いてませんけど、茨の冠を かぶせられ、それから椿せられ、ね、そして、頬を、ね、叩かれ、まあ本当に、しかし一切顔を覆うことをしなかった。これはイエス・キリストの予言と重なるわけだけども、これをですね、この五節にあるように、主エホバ我が耳を開きたまえり、我は逆らうことをせず退くことをしなかった、まあまあこれはだから人間関係の中でもいろんな、まあ、話のやり取りということはあるわけですけども、まあ、我々がこの中庸の道立場を取るということは、まあ、相手の話を退けることもせず逆らうこともせず、ただそれをそうだと受け止めていくという、ね、それがあなたの考えであり、それがあなたの感情であり、それがあなた自身であると、そうだということを受け止める、こういう人がもっと増えれば世の中はもっと良くなるんじゃないかと、まあ良くなるかどうしようか、良くなるんじゃないかと、まあ思うわけでありますけれども、まあそうですね、だからこのイエス様はそのユダに対してもそうでした。けれどもユダは自分の思ったことを曲げようとせず、悔い改めようとせず、気づこうとせず、まあ、突っ走ってしまいました。でもその結果彼はどうだったかと、キリストを売り渡した自分の過ち罪にその後で気づくんですよね。彼はその後で、キリストが十字架で死んだ後に彼は自分も自ら自害してしまう、もう虚しくなった、金30枚はもうそこで投げ捨てた、ね、自分が得た 報酬はそこで投げ捨てた、自分は何ということをしてしまったんだと、まあ、そこで気づく。だから気づくのはもうちょっとそれを行う前であるか後であるかっていうのは全然違いますよね、うん、そうですね、それを行った後に反省するっていう人は多いと思いますけど、けれどもまあ彼はそうして、言ったんですね、うん、だからこの、まああのということで、このもう、新約聖書のロマ書を読んで終わることにしましょうかね。ロマ書でありますけどね、はいはい、はい、ではロマ書、新約聖書ですね、ロマ書の第12章ですね、ロマ書の第12章を見ていきますと、ロマ書の第12章ですね、この、9節から言いますね、9節、ロマ書の第9節ですね、では9節から終わりまで読んでみましょうね、ご一緒に。愛には偽りあらざれ、悪は憎み、善は親しみ、兄弟の愛をもて互いに慈しみ、礼儀をもて愛譲り、努めて怠らず、心を尽くし主に仕え、望みて喜び、悩みに祈りを常にし、聖徒の乏しきをにぎわやし、旅人を年頃にもてなせ、何じらを責むる者を祝し、これを祝しての喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣け、愛互いに心を難守し、高ぶりたる思いをなさ、かえって低気につけ、何じら己を悪をもて悪に報いず、すべての人の前によからんことを図り、何じらのなしうる限り努めてすべての人と愛あらわげ、愛する者よ自ら復讐すな、ただ神の怒りに任せ祭れ、しかして周囲たも復讐するは我にあり、我これを報いんとあり、もし何時のあだ上なばこれに食わせ、乾かばこれに飲ませよ、何時隠するは熱き火を彼の神戸に積むなり、悪に語るることなく善をもて悪に行く。まあこの19節に、聖書の引用ですね、復讐いたも復讐するは我にあり、我これを報いんという、まあ、聖書の一節が引用されてるんですけど、まあ、だからこの復讐するということは聖書ではですね、ここのその前にも書いてあるように19節に自ら復讐するなって書いてあるんです。すなというのはするなっていうことですね、うん、だから復讐するは我にありっていう言葉はこれは神様がしてくれるっていう意味ですよ。神様が言ってるわけですよ。復讐するは私がしてあげるからあなたはしなくていいよっていうね、なんか私が復讐するんだっていう、なんかキリスト教国であるアメリカ人っていうのはなんか復讐することはもう前提に考えてるんですよ、なんて。あんまりそういうこと言うとだからもうすぐなんか復讐だって、まあ復讐っていう言葉使わないで報復だって、報復だ報復だって言うんだけど、うん、だけど まあそれはやっぱ開拓時代から彼らは自分たち の歴史の中で培ってきた、まあ一つ の自分を守る、身を守る護身のためにそう言うんだろうと。それでまあピストルを持った子も全部護身のためにね、自分を守らなきゃいけないから、そんな国が守ってくれるような世界じゃないし、あんまり広すぎて、まあそれはあると思いますよね。でも聖書的にはね、その神様にお任せしてあなたは復讐するなってこう言うわけです。大体それは法律にもかなってるわけですよ。だから法律は復讐は禁止してるわけだね。復讐とか決闘とかですね、そういうことは禁じてるわけです。なぜ禁じてるかというと、それは連鎖していくからだっていう、一つは。で、復讐するとまた復讐された人がまた復讐して、復讐された人また復讐して、ザーッともう代々これずっと続いていくから、それはどっかで断ち切らないといけませんから。だから復讐するは我にありじゃないんだけれども、法律も聖書にのっとってる部分はそこなんですよ。つまり法律が、国があなたに代わってその人を裁いてあげましょうということですね。そしてその人に罰を与えてあげましょうと、まあ、刑事訴訟の場合そういうことですよね、犯罪を行った人の犯罪は国があなたに代わってこれを、まあ、復讐してあげましょうという意味ですよね、要するに、だからちょっとそれの考え方に似てますね。だから我々信仰的、これ教会のローマの教会の人々に宛てて書いた手紙ですから、救われてるクリスチャンに宛てた手紙ですよね、だからそれは神様に任せなさいと、ね、そして自ら復讐そういうものは考えちゃいけませんし、する必要ありません、まあ、あとお任せしなさい、ね、そして、この20節にこう書いて、もし何時の仇植えなばこれに食らわせ、乾かばこれに飲ませよ、何時隠するは熱き火を彼の神戸に積むなり。まあそう書いてあるわけですから、なんていうんですかね、これも聖書の一節の引用ですね。だからあなたの敵がですよ、あだというのは敵がですよね、飢えていたらというのはご飯食べるものがなかったらね、食べ物を与えてあげなさい。あなたの敵がね、喉が渇いていたらこれ飲み物を与えてあげなさいよとね。はい、こういうことができていったら物事は変わってきますよね、多分、徐々に変わってきますよ、はい、でそういうことをするということは、あなたは熱き火を彼の神戸に積むなり、ね、神戸、熱き火って書いてありますけど、まあ炭火っていうのがあるから、炭火をね頭の上にこう積んでるようなもんだよ、ね、そうですね。でそう思ったらいいんじゃないかと、ね、だからもうガンガンね、意味もなくですね、怒りまくって怒る上司がいるんですけども、どうしたらいいんですかって言うから、その上司の上に盆栽が乗ってると思ったらどうですかって、そしたらよく栄養吸い上げて盆栽が育ってるなと思う。そうですね。でね、まあ、炭火を乗っけてあげるようなもんだって、その人がね、あなたの敵がお腹空いてる時に食べ物を与え、ね、乾いてる時に水を与えるならば、ここは私たちが物事を大きく変えていくことになります。ですから職場でもね、職場ってのはまあ、ある意味こういう戦いの場でもあるかもしれないね、人間関係でもそうなってきた、いうお証しもありますから。だから悪に語ること21節、悪に語ることなく善をもって悪に勝て、だから悪に負けちゃいけないって言ってるわけね、悪に負けちゃいけませんよと、ね、それから善をもって、善を行うことによって悪を、まあ、悪って意地悪やら何やら行ってる人に打ち勝ちなさいということ、そっちの方が強い、そうですね、 だからこの善を持ってる行ってる人は強いんですよね、うん、悪を行ってる人は自分でどっかにねちょっとやましいものを自分の中で思ってるんですよね。やっぱり、まずいかなと思いながらやってるっていうところがあります。で弱いんですよ、悪を行ってる人ってある意味。だから何時の頭上に、これも聖書の言葉である。そうしたら少しずつあなたはその頭の上に炭火を積んでいくようなもんですから、ね。そして生きなさいとこう書いてありますから、まあそうですね、我々がこの聖書に書かれてあることは本当に我々の日常生活にとって重要な、まあ、命の糧であると思うわけですけども、まあですけどもね、少なくともね、私たちはやっぱり人の話を中庸の立場で聞くということができていけると、これはすごく素晴らしい結果を生み出すと私は思うところであります。点数つけない、うん、一切点数つけない、そういう聞き方をしない、ね。善か悪か、うん、あな今心理学のなんかセミナーの啓発セミナーを受けてる人がいて、それで、いろいろ学んでるっていうのは、その人に人間はこう認知が歪んでるっていう、まあ、全ての人そうらしいです。認知の歪みを持ってる、うん、だから自動的に思い込んだり信じ込んだりすることって多いわけですよね、勝手に、うん、それがね200種類ぐらいあるらしい、歪みが、うん、専門的に200種類だから、もうみんななんかあるわけですよね。でだけど私はそれ聞いててね、その中で一番自分にも当てはまるし、みんなありそうだなと思うのはもう一つだけ、私が思うのはそれはもう白か黒かどっちかにしたいという二極化傾向思考というのは、二極化思考、もうどっちかこの人は正しい人なのか悪い人なのか、ね、白か黒か、あるいはですね、そうですね、いいのか悪いのか、まあそういうどっちか、でも実際はそんなことないわけで、実際その中間の灰色のグレーの部分なわけですよね、みんな、うん、でだからそういう聞き方をしないようにするためにはどうしたらいいかっていうことをこうしていくと、だんだんそれ、まあ、治ってくるわけ、うん、で、だから一つ我々はそういう中で、まあ、実際聖書はそういうふうに言ってますよ。箴言読んでもそういうことは書いてあります。何時ね、正しきに優るなかれ、ね、正しすぎるなって言ったの聖書は、ね、悪しきに優るなかれ、悪すぎるなって言ったのまたねだからその過ぎるのが良くないって言ったの聖書はね、うんうん、正しい人の中にも間違ったことあるし、ね、悪しきことあるし、悪しき人でも正しいことやったりするんです、うん、それが人間ですから、まあこのね二極化思考っていうのはちょっとこう一番陥りやすいかと一つ思って、まあ、注意していくところで、まあ、ご一緒にお祈りをして悪いことにいたしました。ご一緒にお祈りいたします。